おはようございます。私は成長の絵本部講師の吉柴康夫です。第3回目の本日は、成長の絵創始者、谷口正治先生のご著書、新版人間苦の解放宣言をテキストに、実相を礼拝する生活というテーマでお話をさせていただきます。さて、皆さんは日頃両手を合わせて合掌したりすることがありますか？神棚や仏壇がある家では、その前で合掌して、神様や仏様、ご先祖様を拝むでしょうし、また、旅に出て寺社仏閣を参拝したり、あるいは近所の神社やお寺を訪れた時も、合掌して神様やご本尊を礼拝していることでしょう。成長の絵では、創始者の谷口正治先生が、講演会で話をされる時、演壇に立たれて、皆様、よくいらっしゃいました。ありがとうございます。と、聴衆の人々に合掌礼拝して、感謝の気持ちを表現されていたそうですが、やがて、その合掌という行為は、合宿して成長の絵の教えを学び、実践する集いである練成会や、日常の挨拶の中にも積極的に取り入れられて、周りの人々の中に、神様が作られたままの完全円満な姿を見て、礼拝するようになったのです。本日のテキスト、新版人間苦の解放宣言の23ページから24ページで、谷口正治先生は、ご自身が合掌される時の心境について、次のように述べられています。朗読いたします。私は人間をただの肉の塊だとも物質だとも見ないで、皆、神の子であり、霊的実在であるという人間観に立っているから、自分が教祖で、他の人は一段下の弟子であるというような差別感を持たないで、法華経にある上不行菩薩のように、すべての人間を合掌して拝むのである。その拝むのは、形を真似て拝むのではなく、心底から礼拝して拝むのであるから、相手の心を打つのである。ある日、私は講演会で、名古屋の鶴舞公園にある公会堂の演壇に立って、いつものように聴衆に向かって合掌してお辞儀をしながら、ありがとうございます、と言って礼拝した。後で聞いたところによると、その聴衆の中の誰かが、あの谷口さんのお辞儀の仕様が気に入ったから、私は成長年の信者になった、と述懐されたそうである。朗読終わります。上不行菩薩とは、自分に石を投げた者に対しても、自分がその石が届かないところまで離れてから、あなたは神の子、仏様の実相が宿っているのです。きっと仏様におなりになる方です。と、相手を合掌礼拝した菩薩だそうですが、このように、人々の本当の神様の姿を礼拝する心と、その心が形となって現れた合掌礼拝の姿は、合掌した相手や、その姿を見た人の心を大きく変える力を持っているのです。成長の絵では、人間は神の子であり、実相円満完全であり、自他一体の生命であると言っています。相手がいかなる姿であろうと、いかなる行為をしようとも、本当の人間は神の子なのです。そして、人々の神の子の実相を礼拝する頃は、合掌の姿となり、また人々を祝福し、賛嘆する言葉となり、人を助ける行為となって、相手の真心、神様の心を引き出し、本当に相手の神の子の実相の姿を表すことになるのです。また成長の絵では、合掌し礼拝することが、親切行の一つであるとも言っています。親切の真は、深いという漢字で表します。人間神の子で自他一体であるという真理を知って、自分の心の底から深く切なる本物を捧げて与えることが親切行なのです。本日のテキストではありませんが、谷口正治先生のご著書、生命の実相等中版第29巻の115ページから118ページに、ある四国遍路の話という見出しの話が掲載されています。四国遍路とは、四国にある弘法大師ゆかりの88箇所のお寺を巡礼することです。以下にその話を少し要約して紹介します。それは、ある一人のお遍路さんが、四国88箇所のお寺を巡礼していたある日の夕暮れのことでした。そのお遍路さんは、次のお寺までまだ遠いので、 村外れのある一軒の家を訪ねて、泊めてくださいませんか?と丁寧に一夜の宿をお願いしたのですが、その家の人から告げなく断られてしまったのです。仕方なく歩き始めたお遍路さんでしたが、少し歩いたところで、ふと、気の毒なことだ。断られたのは、家の人の心が貧しいか、物質的に貧しいか、いずれにせよ何か貧しいところがあるに違いないから、この家の人が豊かになりますように、と家の方を振り返って合掌して祈り、再び歩き始めました。すると、その家の人が追いかけてきて、どうぞお泊まりくださいと申し出たのです。こうして宿を得たお遍路さんでしたが、夜中に目を覚ますと、家の人は起きたまま、お遍路さんをちわで仰いでくれていました。家の人の話を聞くと、宿が一人前しかなかったので、最初は断ったけれども、旅人が自分の家を拝んでいた、その姿に打たれて、呼び返して泊まっていただいたというのでした。以下はそれに続く先生のご文章です。生命の実相等中版第29巻の117ページから118ページを朗読いたします。話を聞いてみれば、人間の魂の奥底は尊いものであります。もう互いに眠らないで夜通し話し合って魂の喜びを分かったということであります。この旅人が自分を断った人を拝んだというような親切などは、一文もなくてもできる本当の親切であります。この相手の実相を拝み出してあげるということは、金がなくても、着物がなくても、何がなくても拝める親切でありまして、その拝みによってみんなが巧妙化されてお互いに良くなってくる。これが清張年の生活であります。朗読を終わります。このように親切を行じる人は、まさに清張年の生き方をしている人、清張年の人だと言えるのです。ここで、私自身のささやかな体験を紹介させていただきたいと思います。というのは、私もこうした御文章などで、お遍路というものの存在を知り、四国のお遍路に旅立ったのです。と言っても、遍路道は1200キロもあって、歩くと40日から50日もかかります。けれども、数日ずつ区切りながら歩いているという女性作家の体験記を読んで、自分も先人の修行者の後をたどってみたいと思ったのです。それは今から3年前、ある寒い、晴れた冬の日のことでした。私は白装束を身にまとい、杖をついて旅立ちました。仕事の合間に、2、3日ずつ、休暇を取っての旅でしたが、それは88箇所のお寺を通じて、神様、仏様を合掌礼拝させていただくという素晴らしい体験となりました。そしてお寺を参拝するのと同じように素晴らしかったのは、お寺とお寺の間を歩いている時の出会いや体験でした。もう何度もお遍路を回っているおじいちゃんが私に、道中にこそ仏さんがおるな、と言ってくださいましたが、まさに歩く道中で、お遍路さんや地元の方との様々な出会いがありました。お遍路さんでは、お坊さん、夫婦連れ、定年退職してきた人、失業した人、家族の供養にやってきた人、自分探しにやってきた人、全国を行脚している人、そして足を痛めて両手に杖を持ち、その杖を支えに歩いている人、疲れて動けなくなっている人など、多くの方たちと出会いました。また地元の方では、頑張れと励ましてくださる方、取れたての野菜をお接待してくださる方、こちらを南無大師金剛遍昇と拝んでくださる方など、様々な方がいらっしゃいました。そしてそれらの方々を、皆神の命、仏の命の現れと、心から合掌礼拝させていただくことができたのです。そんな中で素晴らしい大自然とも出会いました。遠く水平線まで広がる海、深い緑で覆われた山々、押し寄せる波の音、吹き寄せる風、流れゆく白い雲、川のせせらぎ、鳥の声、虫の音など、そこには様々な自然がありました。そして、これらすべてとも一体感を持って、合掌礼拝しながら歩かせていただいたのです。本日のテキストではありませんが、清張年総裁谷口正信先生のご著書、日々の祈りの70ページから72ページ、すべては一体と実感する祈りを一部省略して朗読いたします。神はすべての存在の作り主にてありたもう。我は神の子として、 神の作りたまいしすべての存在の懐の中に抱かれているのである。だから我はすべての真実存在と一体であり、すべての真実存在は我と一体にして我を包み、庇護し、安らぎを与えてくれるのである。鳥たちのさえずりは神の無限生命の現れである。遠く、近く、長く、短く、華やかに、時に静かに、多様に、絶妙な調和の中に、鳥たちが呼び交わす数々の声は、そのまま天上の交響曲である。森林を風が渡る低い和音、虫の声、小川の流れ、カエルの合唱、キツツキの土の音、どれ一つとして、互いに調和しない音はない。周囲の音、雷の轟音、木の裂ける音でさえ、神の無限生命力の表現である。神の無限の美が、すべての存在に満ち溢れているのである。だから神の子人間は、すべての真実存在に美しさを感じ、喜びを見出すのである。空の青と雲の白は、神の無限の美の現れである。輝く新緑と黒い木々の枝、若葉と森の新緑のコントラストを見よ。花々の鮮やかな色、微妙な色のつろい、葉の緑の中でそれらが生み出す対象の妙を見よ。そこに神の生命があり、愛があり、知恵が現れているのである。朗読を終わります。すべてのものを作られた神様のもとで、人も大自然もすべては一体の生命を生きているのです。そして私もすべては一体という自覚のもとで、合唱礼拝し、感謝し、様々な感動の中で、1200キロに及ぶお遍路の旅を終えることができました。皆様が天地一切のすべての人や物やことを礼拝されるとき、神様は皆様の目の前に希望の道を切り開いてくださり、それは真理の帯同となって、一切大調和の世界を表してくださるのです。どうか皆様も、神様のもとに真理の道を歩まれて幸せな人生をお過ごしください。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。